井村さん、今日は9月の30日、はい、
もう9月終わりなんですね。
明日から10月なんですが、
ね、はい、
10月楽しみなことがあります。
そうなんですよ、
はい、キリン一番搾り和歌山づくり、
はい、
10月12日
発売
開始でございますね、
はい、あと12日待ち遠しいですね。
もう2週間切っています。
本当ですよね。最初やり始めた頃はもう随分先の話だなと思ってたんですけどね、
はい、いよいよです。ということで今週と来週はこの2週間にわたって、はい、和歌山づくりの情報をたっぷりとお届けいたします、
はい、楽しみにしてください。
今和歌山づくりと言いますとどんな状態になっているんでしょうか。
ね、ほぼほぼ仕込み終わってますから。
仕込みが終わって、
はい、熟成も終わってますし、
美味しい状態になって、はい、いよいよ
ちょうどね、もうそろそろ缶詰になってくるんじゃないかな。缶詰、瓶詰、
うん、あのラベルもね、はい、和歌山作りは独特の。
そうなんですよね、うん、もう楽しみです ね、
うん、キリンのラベルのところもですね、はい、色が、
そうなんです、青、うん、
青になっているという、ね、
マリンブルーですね、
ぜひ皆さん注目していただきたい、はい、その和歌山作りなんですが、そもそもどうやって作ったかというところから改めて今日はお話をさせていただきたいなと。
そうですね、はい、昨年の11月にね、和歌山の文化とか歴史とかそれから食なんかにね詳しい方、和歌山の人たちに集まっていただいて、はい、でコンセプトとか味覚のイメージをですね、競争ワークという形で、はい、16名に集まっていただいてやりました、
はい、共に作ると書いて競争です ね、
ね、 そうですね、
競争ワークショップが開かれました、
はい、
私も実は参加をさせていただいたんですけれども、
ありがとうございました。
もうでもね、え、和歌山に詳しい歴史をずっと調べていらっしゃる方ですとか、
そうです、ね、
あと、まあ、食に詳しい、例えばその道のプロ、ね、
はい、
あの料理人の方も来られていましたし、
料理人やってらっしゃる方もね、あと旅行のプロとか、
そうですよね、
はい、
さまざまなスペシャリストがもう集まっているところで、わ
あ、そうなんですよ、
どうしようと思いましたけれども、
ともちゃん戦闘機ってやっていただいてましたんでね、ありがとうございました。
皆さんの意見をずっと聞きながら、わあ、なるほどなと思いながら、ね、勉強させていただきました、
で和歌山らしい味ってどういう味なんだろうってね、みんなでほぼ半日しました ね、
でチームにそれぞれ分かれまして、はい、でイメージとか、例えば和歌山の色ってどんな感じとか、はい、和歌山の名所って言えばどことか、はい、そういうことをこう具体的にみんなで紙に書いてあげていくんですよね。
そうなんですよね、うん、はい、
でその中からどんどんイメージをこう絞って絞って磨き上げていくというような感じで、和歌山作りのコンセプトをまず決めました、
はい、そうなんですよ。もう僕それで言えますからね、連れもて楽しむ千年飽きないあがらの一番搾り。
そうですね、
これなんですよ、
コマーシャルでもね皆さんもおなじみかと思いますけれども、はい、どんな味なんだろうというねイメージ膨らみますよね。
そうですよね。
で和歌山らしい味っていうのも追求したんですよね。
そうですね、やっぱり和歌山の人って美味しいものたくさん食材持ってらっしゃるし、またお酢の文化も強いし、そうなると旨味と酸味をなんかいい塩梅にね、また塩梅っていう言葉がね、塩梅って書いて塩梅なんですけど、これを上手に調整するのも和歌山らしい、皆さんね和歌山の県民らしい雰囲気がありますし、でそれをこう旨味と酸味をいい塩梅に調整しながら、ちょっと柑橘の香りも感じられるように、まあビールって香りも結構大事な要素なんで、その柑橘の香りをまあ感じられるようなビールを醸造しようじゃないかっていうことになりましたね、
でその中でビールとして作っていくわけですから、
はい、
醸造の方ともお話をしながら、
そうなんですよ、
こんな工夫ここまでだったらできるとかいうのを ね、
そうですね、
こう合わせて調整していったというところでございました、
はい、何にも加えちゃいけないので、麦芽 100% で水とホップとそれから麦芽だけで作る、まあ、酵母もいりますけどね、これだけでビールなんで、はい、
そこでどうやってね、
どううまく組み合わせるか、どんなものを使うかによって変わってくるんです ね、
8月3日に仕込みを始めまして、この日は競争ワークショップのメンバー関係者がキリンビールの神戸工場に集まって、
はい、
初仕込み式というのがね行われました。
そうなんですよ。
今回の和歌山作りについてワークショップのメンバーにも入っていたキリンビール株式会社神戸工場醸造エネルギー担当の黒川勉さんに和歌山作りの味の説明を聞きました。
一番搾りはクローラルホップをふんだんに使いまして、麦のうまみとすっきりした後味、こちらが特徴になっております。一方ですね、和歌山作りなんですが、香りがあるというところで、飲んだ瞬間から少し一番搾り、強い印象で、キレは同じような感じになると、 その香りはカスケードホップというホップを使いまして、つけておきます。で若干ですね味の方も整えて塩梅の、うまさそしてすっきりさというところでまとめております。改めましてなんですが、キリン一番搾りのうまさの秘密ということで一番搾りの特徴を4つの秘密というところでご紹介していきます。まず麦芽 100% の上質なうまみというところで、その秘密その2番ということで一番搾り製法ですっきりした味わいを醸し出し、そしてですね華やかな香りはキリンが開発した国産ホップによる香り、そして最後4番目選び抜かれた酵母による甘い香り、原材料へのこだわり製法へのこだわりをミックスしたものがうまさへのこだわりとして一番搾りは今作り続けております。一方ですね比較する和歌山作りなんですがまず麦芽 100% は変わらず、少し調合等を工夫することによって塩梅のうまみ酸味というところを出したいと考えております。そして一番搾り製法はそのままに今すっきりした味わいを持たせる、そして、この2つがですね塩梅な飲み応えすっきりさの両立を醸し出しております。でそして決めてというか決めても柑橘系の香り、こちらはカスケードホップを使います。これらが調和してフルーティーなホップの香りと発酵ガムの香りの調和、これらを持っているのが和歌山作りとなります。
お話を聞いた後はいよいよ仕込み式です。普段一般の人は入れないというね場所に入れさせていただきまして、
ね、
仕込み釜に麦芽を投入するという、
はい、
このシーンです。
一番搾り和歌山作りに使用する麦芽を、こちらの仕込み釜の方に、投入、していただきます。こちらで神崎工場長で井村和歌山支社長醸造担当の黒川まず3名が投入させていただきます。
じゃあ投入させていただきます。
たくさん飲んでいただけますように。
井村さんこの瞬間はどんなお気持ちでしたか。
初めてやったんです。僕も嬉しかったです、ね
ね、
本当にたくさん飲んでいただけますようにって本当思いを込めました、
ねね、美味しい和歌山作りに仕上がっているかと思いますが、はい、この情報は来週もお伝えします。